皆さんこんにちは。まだまだ暑さ厳しく、熱中症の危険も避けられません。お元気でお過ごしでしょうか。広報長くて9月号です。今月の広報の表紙には、7月16日日曜日に平成子ども塾で竹で水鉄砲を作ろうという企画に参加した子どもたちが、それぞれが作った水鉄砲に水を入れて飛ばしている楽しい姿が映されています。みんな遠くまで飛ばせたのでしょうか。最初にお知らせです。当月号に掲載している事業等については、変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。候補最初の記事は、写真で見る長久手、文化の家開館25周年。さまざまなイベント、展示や出展などで記念月を祝いました。7月15日土曜日、16日日曜日に文化の家で、文化の家開館25周年記念イベントが開催されました。作品販売のアートショップコーナーでは、来場者は作者から作品のエピソードを聞いたり、世界でたった一つの作品を眺めたりしていました。会場にはゆったりと心豊かな時間が流れ、若き芸術家たちの目はキラキラと輝いていました。芸術を身近に感じ、地域の人とともに作る長久手の魅力いっぱいのイベントでした。ホール上部には大きく25周年の数字のパネルが貼られ、多くの来場者の姿が写された写真が掲載されています。そして市内芸術大学の学生などによる絵画・陶芸作品の展示販売や、長久手にゆかりのあるお店が並び、来場者の目を引きつけていました。記念コンサートでは、長久手出身のピアニスト川上美音さんによる長久手の風景をイメージした曲が風景の映像とともに披露されました。黒と赤のドレス姿でピアノ演奏をする川上美音さんの写真が掲載されています。美しい演奏が聞こえてきそうです。長久手市と市民の力で開催、9月は世界アルツファイマー月間です。9月は世界各国で認知症啓発の事業が行われ、市内でも認知症を理解するためにさまざまな催しを行います。この機会に認知症について考えてみませんか。認知症について学びませんか。市内各施設で展示およびイベントを行います。福祉の家での展示は、場所福祉の家交流ストリート、内容テーマ認知症の人の気持ちを理解しよう。中央図書館での展示は、場所中央図書館、内容については認知症関連の本を集めたコーナーの設置。愛知太陽の森の古民家でのイベントは、場所森の古民家ざわざわ根竹1211です。駐車場はありません。1認知症についての健康ミニ講座、時9月21日木曜日、1回目は午前10時から11時30分、2回目は午後2時から3時30分です。2、ロバ隊長を作ろう。紙粘土や ペーパークラフト、フェルトを使って認知症サポーターキャラバンのマスコット、ロバ隊長を作ります。時、9月21日木曜日、午前10時から午後3時30分までです。オレンジクーテカフェ、認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。長久手の喫茶オレンジ、時9月2日土曜日午後2時から。場所は福祉の家2階集会室です。問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話641155です。次はひららの里、時9月24日日曜日午前11時から。場所はひららの里矢座湖中根 57-1。 問い合わせ先はひららの里山本さん、090-1230-4684です。次は暁の会のお知らせです。認知症家族交流会、9月はケアラーズカフェです。時9月28日木曜日午前10時半から3時まで。場所は福祉の家1階 N ジョイ。 対象は認知症の人を介護している家族です。内容については介護者の息抜きと交流。申し込みは9月21日木曜日までに社会福祉協議会地域包括支援センターに電話で申し込んでください。なお、これらの記事についての問い合わせ先は社会福祉協議会地域包括支援センター電話641155、長寿課電話560639までお願いいたします。
次は市民の力で開催、市内で行う催し等をご紹介します。詳しくは各団体までお問い合わせください。4つご紹介します。コーラス無料体験会、混声合唱団アーチボイス長久手です。日々に潤い歌声サプリをモットーに土曜の午後楽しく練習しています。合唱経験がなくても大丈夫、ぜひ一度気軽に覗いてみてください。時は9月16日23日いずれも土曜日午後2時から3時まで。場所は長久手交流プラザです。団員と一緒に簡単な合唱曲を練習します。お問い合わせは電話090-5626-7534、後藤さんです。次は屋根外壁の塗り替えセミナー、時は9月17日日曜日午前9時30分から11時30分。場所は長久手市文化の家2階講義室2です。対象は参加無料、どなたでも OK、 定員14人です。内容は塗り替え工事をする前に消費者が知っておくべき知識を分かりやすく説明します。お申し込みは事前予約を電話で、受付は当日までです。お問い合わせは一般社団法人市民講座運営委員会、電話0120-689-419です。次に、相続や遺言でのお困りごとはありませんか？行政書士による個別の無料相談を行います。時は9月14日、10月5日、いずれも木曜日午前9時30分から12時までです。 場所は北小公区矯正ステーション。内容は相続遺言についてのお困りごとをお聞きいたします。お気軽にご相談ください。お申し込みは事前にお電話にて予約してください。お問い合わせは090-8541-7000、上瀬さんです。次は東海エコフェスタ2023オータム in 森コロパーク。東海エコフェスタが約3年ぶりに森コロパークに帰ってきました。時は9月23日土曜日祝日、24日日曜日午前10時から午後4時30分までです。場所は愛知九博記念公園芝生広場です。内容は親子で楽しめるワークショップやハンドメイドブースが約100店舗出店します。新企画子ども店長の親子フリマ登場、家族で一日楽しめるイベントです。なお有料のブースがあります。お問い合わせは052-264-9911です。変わりましてシニアの広場です。福祉の家の施設情報です。月曜日休館、各浴室の営業は歩行浴室が水曜日、金曜日、日曜日、福祉浴室は火曜日、木曜日、土曜日です。午前10時から午後5時45分です。日曜祝日は午後4時45分までです。長久手温泉ござらせおよび温泉スタンドの休業日は9月4日月曜日です。次にアカデミーカフェで座談会、飲み物片手に大学での研究や調査を聞いてより良い日常生活のヒントを得ましょう。時は9月27日水曜日、10月13日金曜日、いずれも午前10時から11時までです。場所はスターバックスコーヒー愛知医科大学店。対象は市内在住65歳以上の人、確実先着10人です。内容は9月27日はサクセスフルエイジング、良い人生を送るために年代別の健康変化を理解し、人とのつながりや健康について考えましょう。講師は愛知医科大学産業保健科学センター鳴貞明彦氏です。10月13日は足を中心としたフレイル予防、フレイル概要、側部異常、フットケアについてです。講師は愛知医科大学医学部衛生学講座、川越隆氏です。料金は店舗での飲み物代です。お申し込みは9月1日金曜10時から株式会社長久手温泉へ電話で申し込んでください。番号は64-3511です。お問い合わせもこちらの電話にお願いします。次に家具転倒防止事業のお知らせです。災害時にタンスや食器棚などの転倒による被害を防ぐため、家具転倒防止器具の取り付けを行います。対象は次のいずれかに該当する在宅の人です。満65歳以上の人のみの世帯、世帯分離で65歳未満の同居者がいる場合は対象外です。身体障害者手帳1から2級の人、精神障害者保健福祉手帳1から2級の人、療育手帳 AB 判定の人、 介護保険の要介護3から5の人。なお、対象者が入院または施設入所中の場合は対象外です。対象者が居住する市内の住宅が対象です。内容は、タンス、食器棚、書棚、冷蔵庫、テレビなど合計4点まで、各1点につき、取り付け作業費全額および器具代上限1000円まで補助します。申請は申請書、誓約書を長寿課に提出してください。申請は同一世帯につき1回限りです。以前に本事業を利用した人は申請できません。このお問い合わせは長寿課56-0631です。次に、寝具・洗濯乾燥事業についてです。自宅を訪問して寝具を預かり、洗濯乾燥後にお届けします。時は10月5日木曜日。対象は次の1から3のいずれにも該当する A または B の人です。1、介護保険施設、グループホーム、有料老人ホームなどの施設に入所していない人。2、病院に入院していない人。3、月25日以上の短期入所または宿泊を2ヶ月以上継続していない人。 A の人というのは介護保険の要介護3から5の人で、寝たきり状態または認知症の所定の状態の人です。 B の人というのは内部障害を除く身体障害者手帳1から2級の人です。内容は枚数1人1回につき合計3枚までです。料金はシングルサイズの掛け布団、敷布団各350円、羽毛掛け布団、羽毛敷布団各420円、毛布90円です。ダブルサイズの掛け布団、敷布団各450円、羽毛掛け布団、羽毛敷布団各540円、毛布140円です。いずれも1枚分の金額です。 B の人の場合は身体障害者手帳が必要です。お申し込みは9月1日から8日金曜日に長寿課へ申請書を提出してください。お問い合わせは長寿課56-0631です。次は、週末糖化産物って何？老化促進に注意。老化促進の元凶として注目される物質 AGE を知り、自身の食生活と運動習慣を考えてみましょう。後半は運動も行います。時は9月20日水曜日午後1時30分から3時まで。場所はイオンモール長くて4階イオンホールです。対象は市内在住60歳以上の人。講師は愛知医科大学医学部松永正弘氏、株式会社長久手温泉富成雄介氏です。お問い合わせは株式会社長久手温泉、電話64-3511です。次は2023年度長生学園のお知らせです。東海地方を中心に幅広いジャンルで活躍しているユニット平成スナップが J-POP を中心に懐かしい数々の名曲をお届けします。時は9月18日月曜日祝日午後1時から3時まで。会場は12時15分です。場所は文化の家森のホール。対象は市内在住でおおむね60歳以上の人。 敬老事業と合同開催です。お問い合わせは長寿課電話 56-0631 です。
次です。助け合いの街を目指して長久手サポートプロジェクト。長久手サポートプロジェクトが始動しました。誰もが助けを求めることができ、誰かの助けになることができる、そんな輪が広がる助け合いの街にしていこうと、長久手サポートプロジェクトは立ち上がりました。このプロジェクトでは現在、助け合いカー、ファミリーサポート、ワンコインサービスの3つの取り組みを行っています。いずれも支援者のできること、好きなことで参加したり、自分のできないことを助けてもらったりして、困りごとの解決が図られています。今後は各取り組みが横断的に連携し、支援者の掘り起こし及び相互協力を進めるなどして、助け合いの輪を広げていきます。例えば、子どもの面倒を見てもらった人が運転好きを生かして移動に困っている高齢者を乗せて助ける。乗せてもらった人はちょっとしたお手伝いとして電球交換ができない人を助ける。電球を交換してもらった人は子どもと関わることが好きで子どもの面倒を見てもらいたい人を助ける、というように助け合いの輪が広がっていくイメージです。市民の皆さんへのお願い。助け合いの街は、助けを求める人に対して助けになりたいと思う人がいて初めて成り立ちます。あの時あの人に助けられたから、今度は誰かの助けになりたい、その気持ちがあればきっと誰かの助けになれます。できること、好きなことから誰かを助ける活動を始めませんか。長久手サポートプロジェクトの3つの取り組みは次の通りです。1つ目の取り組みはワンコインサービス。日常のちょっとした困りごとをお互い様の気持ちで地域で助け合います。支援者の要件は原則おおむね60歳以上の市民と3人で構成するグループ。なお60歳未満1人でも登録可能です。詳細は長寿課または NPO 法人つづらへお尋ねください。お申し込みは申請書を長寿課または NPO 法人つづらへ提出してください。ワンコインサービスの支援者の声。ワンコインサービスの仕事で嬉しいことは、週1回か2回のゴミ出しなどで顔を合わせていると、いろいろなことをお話ししてくれることです。買い物代行などは、利用者さんの意に添えているかとドキドキすることもありますが、ご苦労様と声をいただけると一安心です。ワンコインサービスについてのお問い合わせは、長寿課電話 56-0639 または NPO 法人つづら電話 782043 です。2つ目の取り組みはファミリーサポート。子どもの送迎や預かりなどで子育て世代を手助けします。支援者の要件は市内在住で子育ての手助けをしたい人。お申し込みは事務局へ電話で申し込んでください。なお事前に登録講習会の受講および会員登録が必要です。ファミリーサポート支援者の声。小学生の娘が2歳の子を預かる日を待ち焦がれていました。一人っ子の娘はお姉ちゃんぶりを発揮し、夫もいつしか抱っこや高い高いをしたりと、家族の意外な一面を発見。 みんなで心の底から笑ったこの日は楽しかったの一言。私たち家族が幸せを分けていただいた時間でした。ファミリーサポートについてのお問い合わせは、長久手ファミリーサポート事務局、電話645280です。3つ目の取り組みは、助け合いカー。移動に困っている高齢者を有志のボランティアドライバーが送迎します。現在は市街地から離れており、住民も高齢化している長久手ニュータウンで実証実験中です。支援者の要件は、普通自動車の運転ができる人。お申し込みは社会福祉協議会へ電話で申し込んでください。助け合いか支援者の声。車内で利用者の皆さんの会話を聞きながら楽しく運転しています。公共交通機関との共存連携が可能な交通手段として多くの人に利用してほしいと思います。別の支援者は、私の父がワンコインで助けていただいたので、自分でもできる車の運転で誰かの助けになりたいと思い取り組んでいます。助け合いカーの運転を通して地域の人と新しいつながりが生まれていて、自分の大切な生きがいの一つとなっています。助け合いカーについてのお問い合わせは、社会福祉協議会、電話624700です。以上についてのお問い合わせは、地域共生推進課、電話560551までお願いいたします。次は文化財新聞最終回、魅力再発見。発行日2023年9月1日。発行者学び合い中学校新聞部。文化財新聞と題して、第1弾では古民家や文化財の保存継承の難しさを、第2弾では小牧長久手の戦いと長久手古戦場の魅力を紹介しました。最終回では古戦場公園再整備事業を取り上げ、今後の文化財や歴史の継承に関する取り組みについて紹介します。古戦場公園を歴史の聖地に、後世に長久手の歴史を伝える。古戦場公園に新施設、長久手の歴史丸分かりスポット。現在長久手市では古戦場公園再整備事業を進めていて、長久手市全体の歴史を展示する歴史民俗資料館西側ゾーンと、国指定史跡長久手古戦場および小牧長久手の戦いを開設するガイダンス施設東側ゾーンを2025年度末にオープンします。東側ゾーン、国指定史跡長久手古戦場を知ろう。東側ゾーンに整備するガイダンス施設では、国指定史跡長久手古戦場と小牧長久手の戦いに関するガイダンスシアターや、鮮やかで迫力のある長久手合戦図屏風、徳川美術館所蔵の復元模写作品、当時の貴重な資料などを展示します。長久手合戦図屏風の復元模写についてインタビューしてきました。お答えいただいたのは、愛知県立芸術大学模写制作代表藤田哲也さんです。今回の模写制作では、原本と同素材を使用し、同技法で描き、合戦図成立当初の鮮やかな色彩を蘇らせることを目的としています。そのため、当時の絵師が何を伝えたかったのか、歴史的背景を含め原本から感じ取ることが 模写する上で肝心な部分です。長久手の地形をそのまま屏風に仕立てたかのようなこの屏風は、実在する史跡と照らし合わせながら鑑賞する楽しさにあふれています。地域にお住まいの人ほどここで合戦があったのだという不思議な感覚を味わえるはずです。